週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。この週刊日経トレンディでは最新のマーケットトレンドをお届けします。
いよいよね、師走に突入しました、はい、いろんな場所でクリスマスイルミネーションをね見ることができて、はい、なんとなく気分も華やぎますよね、はい、今週も新鮮な情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、アバクロ銀座上陸。今月15日、アバクロの通称で知られるアメリカのファッションブランド、アバクロンビー&フィッチのアジア1号店が東京銀座にオープンします。銀座といえばユニクロ、 H&M、 ザラなどいわゆるファストファッションがしのぎを削る激戦区ですが、アバクロはどんな戦略で切り込んでくるんでしょうか。
はい、これね、今銀座が大注目なんですよね、はい、でカジュアルラグジュアリーをテーマとするアバクロは現在アメリカ国内外に355店舗を展開していて、はい、銀座店はニューヨーク、ロサンゼルス、ロンドン、ミラノに続く世界で5つ目の大型旗艦店です、はい、コンセプトはね、音楽も照明も匂いにもこだわった五感に訴える店作りということなんですね。
匂いってなんか期待が高まりますね。
でね、面白いのは本国ではねファッションモデルなども採用して、はい、時にはねこうちょっとシャツをはだけた格好で入り口に立つ販売員をストアモデルというふうにね呼んでいるんですけれども、銀座店にもこのスタイルがね採用されるそうで、アバクロならではの接客も注目を集めそうですね、はい。銀座店には一般店舗では販売しない旗艦店限定商品も登場するといったようにね、品揃えは充実するようなんですが、価格は他の海外店同様にね本国に比べて割高になる見込みです。世界観が独特のアバクロは客層がね絞られることや、あるいは現在の日本市場の低価格志向からね上陸のタイミングは最悪といったね厳しい見方もあるんですが、はい、アバクロでは商品クオリティの高さと独特のね旗艦店体験というのがあってね、十分勝負できるというふうに自信を覗かせてるんですね、本国では競合ブランドの攻勢を受けて厳しい状況にある中、今後アジアへの展開で勢いを取り戻すことができるか、銀座店は大きな試金石となります。
その2、ブレードのない扇風機、ダイソンエアマルチプライヤー。このほどダイソンがブレードのない扇風機エアマルチプライヤーを世界同時発売しました。ただ大きな輪っかがあるだけで扇風機なのに羽がない、それでもしっかり風は来る。編集長、これどんな商品なんでしょう。
非常にユニークな商品ですよね、このエアマルチプライヤーはサイクロン式掃除機で有名なイギリスのダイソン社が開発しました、はい、直径25センチまたは30センチの円形のパーツと本体だけのシンプルな形はね、これまでの扇風機のイメージを覆して大きなインパクトを与えました、はい、この円形パーツの奥のスリット部分から風が吹き出して、これが呼び水ならぬ呼び風となって、はい、パーツ全体から風が来る仕組みです。でダイソンは海外で洗面所などに設置してあるハンドドライヤーも販売していてね、掃除機とハンドドライヤーの開発の過程でエアマルチプライヤーの着想を得たそうです、はい、木をてらった商品のような感じもするんですが、小さなお子さんがいる家庭では羽がないことに魅力を感じる場面も多いんじゃないでしょうかね、怪我をする心配がないのは長所ですよね、はい、ムラのない風が起こせることや、つまみボタンで自由に風量調節ができること、そして分解して収納できることなどね魅力的な点も多いんですが、一方でね高さの調節がしづらかったり動作音が大きいといったらね、そういったまあ課題もあって、まだまだ開発の余地も残されているようです。
その3、着物ビジネス。着物というと高級で高価なイメージがあるんですが、ここ最近は手軽な予算で購入できる店も増えているようです。普段から気軽に着物が楽しめるようになれば女性としては嬉しいですよね。編集長、詳しく教えてください、はい、
今 今年10月に、JR 東京駅構内に長沼しず着物ひとときというのがオープンしたんですね、はい、ここではおよそ100着の証券着物のレンタルが可能な上にね、着付け用ブースやパウダールームも備えてあって、一箇所で全てを済ませられる点が売りになってます。国立劇場の公演チケットにレンタル料と着付け、ヘアセットがついて25,000円といったようにね、感激パックプランといったようなものも用意されました。結婚式への需要といったものでね、週末は予約なしでは対応できないほど混雑するみたいですよ。
人気があるんですね、
で東武百貨店池袋店では着物と帯がどの組み合わせでも105,000円均一ということでね、買える着物市場10万屋と、20代30代の若い層を狙った斬新なデザインと安さが売りの日本チックモダンという2つのコーナーを新設したんですね、はい、日本チックモダンでは着物の柄をパソコンで作って、インクジェットで染めるといったように、ね、最新の技術を取り入れています。あと着物大手相模では来年1月20日までの期間限定で着物と帯で1万円のお出かけセットというものを投入しているんですね。この価格は従来の着物のイメージを大きく覆すことになりそうです。
その4、コンビニ戦国時代。今コンビニが苦戦を強いられているようです。以前ご紹介したタスポ導入による特需が収まった上、消費者の低価格志向が進み、割高感のあるコンビニからスーパーやディスカウント店に流れています。しかしただ手をこまねいているわけにはいきません。コンビニ業界では今戦国時代とも言われる大きな動きが起きているようです。編集長、詳しく教えてください。
はい、コンビニ業界が今抱える課題というのはいくつかあるんですね、はい、でまず一つは勢力拡大によるスケールメリットの問題です。売上対策の一つに勢力拡大というのがあるんですけれども、コンビニ市場はすでに飽和状態なんですね。効率的に店舗を増やすことを狙ったファミリーマートが AMPM の、ね、買収を決定して、はい、来年3月をめどに合併する予定です、うん、これで、ね、業界第2位のローソンに肉薄することになるんですね、はい、で2つ目はコンビニの売上の3割を占める弁当の値引き販売と廃棄問題への対策です、うん、先行するファミリーマートに続いてセブンイレブンでも賞味期限の長いチルド弁当の発売を開始して、課題となっていた消費期限切れの弁当の廃棄やね、期限切れ間近の値引き販売の機会を減らすといったようなことをしています。配送回数の効率化も狙いなんですね。さらに客の利便性と収益の両立を睨んだカーシェアリングサービスといったように新しいサービスも出てきました、はい、今後コンビニサービスの一つとして徐々に普及していくかもしれません。
その後、取り寄せグルメおせち。年の瀬とともに食品関連の流通業界が活気を増す季節がやってきます。中でもすっかり市民権を得た感がある通販おせちですが、その舞台裏などはやっぱり気になるところです。編集長、おせちの裏側教えてください。
財布のね、紐が固くても成長し続けるレアなマーケットというのがおせちなんですね、はい、ここ10年の間に大きく成長しました。古くから扱ってきた百貨店を後追いする形で99年頃からね、スーパーやコンビニ、そしてネット通販など各業態が相次いで参入してるんですね、はい、オリジナルおせちを販売する小売店は幅広いんですが、どこでおせちを作っているのか正体を探ると隠れメーカーの存在が浮かびます、うん、でね、工場を持たない小売店が頼るのが実はね、食品メーカーや惣菜工場なんですね、
はい、
百貨店やスーパーといった各社のオリジナル品を同じ工場が製造しているケースもあるんですね、
有名な料理人が監修したプレミアムおせちと通常のスーパーのおせちが実は同じ台所で作られている場合もあるのかと思うと少し複雑な気もしますね。
そうですよね。そんな事情もあってね、小売店への高い貢献度に対してメーカーの名前が表に出ることはほとんどないんですね、はい、で今回の取材でも発注元を気にして断られるというようなこともあったりね、はい、委託先を積極的に公開する小売店は稀というのが現状です。でとはいっても高島屋百貨店ではおよそ10万セット、セブンイレブンでは15万セットを販売するといったように、おせちは一大季節ビジネスなんですね。番組の後半では具体的なおせちの価格や食材の分析、あと通販グルメの超定番カニについてもね、 得する目利き術や売れ筋商品について検証します。
はい、さあ皆さんが気になる話題はありましたか？以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。はい、引き続きおせちの話題とお取り寄せグルメについて詳しくお送りします。宮永さん、おせちを選ぶときに一番気になる点というのはどこですか？
やっぱり価格ですかね。一般庶民ですから、まあ、極端な例を言いますと1万円のおせちと20万円以上の料亭のおせち、この大きな差は一体どこから来るんでしょうか？
そうですよね、分かりやすく言えば原料や食材のランクによる違いなんですね。はい、例えば黒豆では産地や粒の大きさ、かまぼこでは使われる魚の種類といったものですね。あと人件費というのも無視できません。仮に里芋で比べると中国産の場合は現地で剥くと原料費込みで 1kg あたり200円程度なんですが、国産品を国内で加工した場合は 1kg あたり1000円を切るというのが難しいというのが現状なんですね。はい、でこのためにね、大半のおせちは程度の差はあっても外国産の原料や食材を使用しています。食材をすべて国内で揃えて6万3000円で商品化した高島屋のオール国産おせちは珍しい存在というふうに言えますね。
やっぱり価格の差はそこなんですね。なんとかお手頃な値段のおせちというのはないものでしょうか？
もちろんね、価格を下げる手立てがないわけではないんですね。はい、冷凍タイプのおせちなら作り置きできるためにね、コストも低減できますし、保存料を使わなくていいというねメリットもあります。ただ冷凍の技術が発達しても先入観からね、ちょっと嫌だなっていう風なね、顧客も多いんですね。あと煮しめの野菜には不向きだといったような点からね、本格的な展開には及び腰になる小売店がまだ多いんですよね。
このところおせちにもブランドが重視されているようになってきた感がありますよね。今年はどんなおせちが人気を集めそうですか？
気になりますよね。はい、現在販売中のおせちで注目を集めるのがイオンのミシュランおせちです。
ミシュランおせちってすごそう。
はい、1万6800円の随春の響き三段重ねというのはね、はい、2008年から3年連続でミシュランの三つ星評価を得た日本料理店神田の神田博之氏が監修という点が売りなんですね。料理の味付けやお重に詰める色合いにこだわった配置や詰め方が指導のメインで、食材選びやレシピには関わっていないということなんですね。あとセブン&アイホールディングスでは老舗旅館加賀屋が監修を手掛けているんですが、こちらも食材の産地指定や味付けの確認といったもので指導を仰いで、レシピについてはほぼノータッチです。はい、当事者ではなくてあくまでも監修者、監修の程度にもよるんですが、監修おせちに過度な期待は禁物かもしれません。
さて続いては通販グルメの定番カニについてもお話を伺いたいと思います。賢い買い方や商品の見極め方など教えてください。
はい、カニもね本当にいろいろありますからね。はい、通販で販売されるカニは曖昧な部分が多いんですね。例えば業者のサイトでカニの大きさを示すために使う 5L とか 7L といったような単位ね、はい、これは実は統一基準ではなくて、各業者が自分たちの基準でつけているのが現状なんですね。あと重さについても同様に、冷凍の場合その表記が純粋にカニだけの重さなのか、乾燥を防ぐための氷を含めた重さなのかというのは分かりにくいんですね。解凍後の重さが表示より2割程度少ないのもあるようなんですよ。謳い文句に惑わされずに直接業者に問い合わせるというのが賢明ですよ ね。
カニにも種類や産地がたくさんあって選ぶのも一苦労ですよね。何かこう選択のポイントというのはありますか？
はい、タラバガニの一般的な漁獲地はロシアのオホーツク海域とされているんですが、はい、実はアメリカのアラスカ産がお得なんです。アラスカは、漁業に厳しい規制を設けている地域で、漁は品質が良くなる数週間に限られているんですね。はい、当たり外れが少ないというわけです。
すいませんでした。
見た目のポイントとしては殻に傷が多いカニは脱皮が近くて身入りがいい証拠。傷と、ね、汚れを見分けるというのは難しいんですが、店頭で購入する際は気をつけてみたいですよね。はい、あとカニの種類についてはそれぞれの特徴を理解して選びたいものです。 タラバガニは見た目が華やかな反面やや大味という傾向があるんですね、はい、対するズワイガニは小ぶりなんですが繊細な味を楽しめるのが最大の特徴です。そのため品質が高いものとそうでないものとは味わいに差が開きやすくなります。手軽な反面現物同士を比べられないのはネット通販のデメリットとも言えます、うん、その点を考えるとネット通販の価格は決して安くないことを肝に銘じておきたいですね。
今ではネット通販の決まり文句ともいえる訳あり商品というのもありますよね、はい、気になる訳ありの中身や選ぶ際のポイントというのはありますか。
うん、訳ありとね一口に言っても形が揃わない数の子から規格よりも大きいウニといったようにね理由は様々なんですね、うん、で今回編集部でいくつか訳あり商品を取り寄せてみました。で切る工程で厚くなったり、細切れになった部分を1キロ詰め込んだメガ盛り生ハムといったのね、
そうですねこれ、うん、
みずみずしくてお買い得感は強かったですね、はい、あと訳ありフォアグラもフランスから大量に確保して少しずつ市場に放出するために製造日が古いものが混じる場合もあるという点を了解済みであれば市場の3分の1程度で味わえるのは大いに魅力的でした、
はい、
あと訳ありアワビっていうのもねあるんですよでこれはね小ぶりなんですがコリコリ感というのは合格、
はい、
他にも訳ありカラスミというのはサイズが小さいことと産地がオーストラリアという理由で訳ありにしたということなんですが、販売店のね話を聞かなければどうして訳ありかがわからないぐらいのお値打ち品でした。価格はねいずれも数千円程度だったんですが満足度は高くて、まあ、お家でね食べることが前提ならば買ったことを後悔するようなものではないというふうに思ってもいいでしょうね、
はい、
話の種にもなりますし人を招くことも多いこの時期に試してもいいかもしれません、
はい、こういったお取り寄せグルメについては現在発売中の日経トレンディ最新号に各通販業者の総合評価などと合わせて詳しく特集されています。ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディ、今週はお取り寄せグルメをお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今週はね訳ありいろんな訳ありをご紹介しました、はい、今ブームですから ね、 ね、 本当にね。
で編集長、うん、このお取り寄せグルメを紹介しているページの中に訳あり酒の魚っていうページがあるんですけど、はい、そこのサブタイトルに、うん、ね正月のお供はこれ、うん、編集部が選んだ7つの一品っていうのがあるんですけど、
はい、
正月って基本ね正月みたいな感じになってますのね編集部が、
ね、なんかこう時間こもってますよね、うん、このやった記者たちはね本当にずっとカニから何から全部チェックしまくってましたからね正月ぐらいは寝たいっていうことの気持ちの表れですかね
あ、アクティブに過ごすんではなくもう正月はね正月と、
うん、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。